2022年3月27日、本日は復活伝第3主日です。礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。賛美歌499番を賛美します。499番。ご一緒に主の祈りを祈ります。賛美歌93番5の A、 または修法の最終ページにございます。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、 我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救いいだしたまえ。国と力と栄とは、限りなく何時のものなればなり。アーメン。詩編によって教会の祈りを捧げます。購読詩編131編。購読詩編のページで146ページ。皆様は二文字下がっているところと太字のところをお読みください。詩式者と交互に唱えます。購読詩編、詩編第131編。主よ、私の心はおごっていません。大きすぎることを、私は魂を沈黙させます。イスラエルよ、主を待ち望め、今もそして常しえに。お祈りいたします。天地万物を作られ、私たち一人一人の命の作り主であり、支えとなってくださる父なる御神、私たちの主イエス・キリストの父なる御神、それゆえに私たちを神の子としてくださり、あなたをアッパ父よと呼ぶことを許してくださった御神、皆を賛美いたします。今あなたの前に集められ、心を一つにして賛美を捧げ、悔い改めの祈りを共にできることがを感謝いたします。それはここに聖霊の働きがあるからです。私たちの心に平安が与えられ、希望が新しくされることを信じて感謝します。主の日から主の日までの日々においても、あなたは常に助けてくださいました。日ごとの糧をはじめ、必要を備えてくださいました。あなたとたくさんの人々の助けによって生かされている私たち。それにもかかわらず、自分の力で生きているかのように思い込み、あなたの恵みの御言葉に心から聞き従うことができず、祈りを怠り、自分が認められることをのみ求めておりました。愛に生きることができませんでした。今私たちが心を痛めている争い、戦争も突き詰めれば、皆が崇められますようにではなく、この私が崇められるようにということ、御心がなるようにではなく、この私の願いがなるようにという自分中心のその人間の罪が起こしていることだと思います。どうぞこの世界を、私たちをあなたが憐れんでくださり、あなたの許しの恵みの中に引きずり込んでください。私たちの心の目を、心の耳を開いて、あなたへの祈りと賛美がこの口から発することができますように、主イエス・キリストを平和の王として我が家に迎え入れることができますように、そしてそのようにして私たちの心が広げられ、神に愛されている神の子としての歩みを今ここに始めることができますように、この礼拝をそのようにあなたが導いてくださることを信じます。予約されている方たち、あなたの福音を必要としている方たちにも、どうぞあなたの恵みが届きますように、皆様の心にある祈りとともに、尊い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。 アーメン。使徒信条によって教会の信仰の告白をいたします。使徒信条は賛美歌93番4の A にございます。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。聖書を朗読いたします。新約聖書、マルコによる福音書第14章32節から42節、新約聖書の92ページにございます。マルコによる福音書第14章32節から42節、新約聖書の92ページにございます。お読みします。一同がゲツセマネというところに来ると、イエスは弟子たちに、私が祈っている間ここに座っていなさいと言われた。そしてペトロ、ヤコブ、ヨハネを伴われたが、イエスはひどく恐れてもだえ始め、彼らに言われた。私は死ぬばかりに悲しい。ここを離れず、目を覚ましていなさい。少し進んでいって地面にひれ伏し、できることなら、この苦しみの時が自分から過ぎ去るようにと祈り、こう言われた。アッパ父よ、あなたは何でもおできになります。この杯を私から取り除けてください。しかし、私が願うことではなく、御心にかなうことが行われますように。それから戻ってご覧になると、弟子たちは眠っていたので、ペトロに言われた。シモン、眠っているのか？わずか一時も目を覚ましていられなかったのか？誘惑に陥らぬよう目を覚まして祈っていなさい。心は燃えても肉体は弱い。さらに向こうへ行って同じ言葉で祈られた。再び戻ってご覧になると、弟子たちは眠っていた。ひどく眠かったのである。彼らはイエスにどう言えばよいのかわからなかった。イエスは三度目に戻ってきて言われた。あなた方はまだ眠っている、休んでいる。もうこれでいい。時が来た。人の子は罪人たちの手に引き渡される。立て行こう、見よ、私を裏切る者が来た。目覚めて祈れと題して御言葉の取り次ぎをいたします。皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。 主イエスの十字架への歩みを主の日ごとにたどって、このレントの時たどっておりますが、このゲツセマネの園の祈りは、私たちに主イエスの十字架の苦しみの意味を教えてくれている出来事だと思います。説教塾のお学びの中でこういう語り合いをしました。主イエスは3度もご自分が苦しみを受けること、また罪人たちの手に引き渡されて殺されること、そして復活すること、それを予告して、そして弟子たちに告げていらっしゃいました。だから復活するということはご存知だったのに、どうしてこんなに主イエスは死を恐れてしまわれたんだろうか、復活するって分かっているのにと、それはある先生が、自分が子供の時、その時の自分の疑問は子供っぽい疑問だったというふうにおっしゃいながら、でもそういうふうに思う聞き手がいるんじゃないか。で、私たちも人間の歴史の中には、死に対して惜しかった人、堂々としてた人っております。日本の歴史の中でも武士の中でも、死に堂々と望んでいった人がいたと。それは私たちの身近なところでも、また例えばキリシタンの歴史でも、本当に死を恐れず堂々とそれを引き受けて死んでいったという、そういう人たちに私たちは感銘を受けたりする。そういう人たちと比べて、ここに見られる主イエスが死を恐れていらっしゃるお姿というのはどうなんだろうか、どうしてそこまで恐れおののいていらっしゃるんだろうか、そういう問いを持っている方もあると思います。私たちが、また自分の身近な人、また教会の方が死が近くついてきて、いろいろな姿を見せて、それに私たちも心打たれてたり、いろいろ思わされることも多々ありました。ある方は本当にその最後が近づいた時に、ご両親を痛めて悔い改めの祈りをして、もう一度神様に自分を委ねる祈りをして、平安を得て息を引き取ったという方もありますし、そういうことにはなくて、もうただただ引き受けて亡くなった方もあるし、また本当に怖がった方もありますし、また自分がどうなるかは自分でも保証することはできない現実があると思います。私たち人間のこのような普通のというか、守られて今戦争もあって、私たちは心を痛めておりますけれども、日常生活の先にある死やその苦しみというのは、自分の体が滅びるということの恐れであったり、愛する人と別れてしまう悲しみであったり、また今申したように心残りがある、それを何とかできないかというところで心を痛めることもあるけれども、神の子である、罪のない主イエスであるならば、それこそ父なる神のもとに行くのに何の障害もない、そのまま行ける方なんですが、その方がこれほどこの十字架の苦しみを先取りするような苦しみをこの園で味わわれていたというのは、どういうことなんだろうかと思うわけです。私たちは主イエスのお言葉から、主イエスの死というのはご自分のために死なれる死を死ぬのではない、十字架の死というのはご自分が罪を犯したから、また地上の生活ではそのローマやユダヤ当局に反抗したから十字架につくという、そういうことではないということは知っています。ご自分のために死ぬのではない、主イエスは罪人のために、私のために、あなたのために、その身代わりとして死のうとしておられる。罪人のためにご自分の死において、その苦しみを引き受けてくださっている。私たちのためにこの苦しみを引き受けてくださったということが 言えると思います。聖書を読みます。32節、ごめんなさい。一同がゲツセマネというところに来ると、イエスは弟子たちに、私が祈っている間ここに座っていなさいと言われた。33節。そしてペトロ、ヤコブ、ヨハネを伴われた。まあ、この3人は本当に大切な時にあえてこの12人の中から3人選ばれて近くに置かれた者たちですけれども、その3人をさらに近くに伴われているその途中で、イエスはひどく恐れてもだえ始め、彼らに言われた。私は死ぬばかりに悲しい、悲しみのあまり死ぬほどであると、そこまで悲しみ苦しまれた。そして主イエスでさえ彼らに助けを求めるようにして、私と一緒に目を覚ましてほしいと彼らに求めて、そしてご自分は少し離れたところで地面にひれ伏された。当時のユダヤのお祈りというのは立って祈るのが普通だったんです。ですからここで地面にひれ伏しというのは本当に異例のことであるし、また私たち、まあ、自分自身を顧みても本当に立っていられないほどになってしまって祈るということが、いろんな悲しみ苦しみ経験してもこれほどまでのことは自分自身なかったなと思うわけです。立っていられなかったほどに恐れてもだえて死ぬほどに悲しむ中で祈りをお捧げになった。そしてその内容は35節、できることならこの苦しみの時が自分から過ぎ去るように。と祈られた。アッパ父よ、あなたは何でもできになります。この杯を私から取り除けてください。今日の箇所には十字架という言葉は文字通りには一度も出てまいりませんけれども、私たち福音書全体を読んでいる者にはこの苦しみ、またこの杯というのは十字架を指していることは明らかです。十字架の苦しみをここで苦しんでおられる。で、文字通り十字架の上の苦しみというのは、体が貼り付けにされて、そして血が流され、体も裂かれという肉体の痛みも極みまであったわけですけども、それに比べればここではイエスのお体は痛めつけられてはいない。でも主イエスのお心が、存在そのものが本当に苦しみをうめきもだえて、もうじっとしてはいられない、立ってもいられないほどに苦しんでいらっしゃる。その苦しみとは何だろうかと。私たちは聖書全体からこの苦しみは、先ほど申し上げたように私たち罪人のための苦しみ、つまり罪を負って死ぬということが私たちは本当の意味ではわからないに、罪があるから。でも罪のないお方が罪に対する神の聖なる怒りを目前にしておられるときに、シエスがこのようにこの苦しみを神の怒りとしてのその十字架の裁きの前に、平静ではとてもいられなかったということを、そういうことではないかと思うわけであります。で、本来これは私たちが神に作られ、良きものに作られ、そして神に聞き従って神の愛に応えて生きるべく作られた私たちであるはずなのに、創世記3章のアダムとエヴァのような私たちも同じ人間で、自分が神のようになれる、自分の力で生きていける、そして神に背いてしまう、そういう罪人でありますから、本当にはそのどれほどの神の怒りがあるかも見失ってしまったし、わからない。 ただ一人罪人のために罪人の身代わりとして罪のない主イエスだからこそこの神の聖なる怒りをその身にすべて引き受けることの恐ろしさというものを味わわれてこれほどまでに苦しんでくださったのだと言うほかないと思います。シエスだけが知ることのできる死の苦しみであったと。私たちがその苦しみが私たちのためであったと、そのキリストを信じることができる人は、私たち自分の死においてこれほどまでの苦しみをもう負わなくていいんだということを信じることができるわけです。先ほど申し上げたように、この主イエスに平安をいただいて自分の死を迎えることができる、許されている、そういうことが言えると思います。でもそのことがまだわからないうちには、弟子たちと同じような、私たちも弟子たちと同じではないかと思わされるんであります。このように苦しみもだえ祈る主イエスと、その大変な苦しみの中にある主イエスを前にして弟子たちは眠ってしまう。何度も注意されても眠りこけてしまう。本当に大切なことが目の前で起こっていることもわからないで、私たちのために自分の身代わりとしてシエスがこんなに苦しんで悲しんでうめいてあえいでいるのに、目の前にしているのに、私たちや人間というものは目を覚ますことができない。そういう意味で、今回改めて この眠りこけること自体と主に背く罪なんだってことを知らされました。本当に主の心がわからない人間、ペトロ、ヤコブ、ヨハネは大事な場面におらせてもらったという面もありますし、彼らは人間というものを代表している。私たち人間は本当に主の苦しみがわからない。苦しんでいるものを、主を前にして主のことを考えることができない。言い換えれば自分のことしか考えない、罪がわからない、今目の前で何が起こっているかわからない。でもこのゲセマネの園に限ったことではなくて、主に伴われた福音宣教の旅の途上においても、シエスに愛されながらシエスの心が本当にはわからないで、トンチンカンな、今の読者からすればトンチンカンな、でも私もその場にいればきっとそういう筋違いな答えを応答してた弟子たちの姿は自分の姿だということを思います。弟子たちにさえ助けを求められた、愛する者に助けを求められた主イエスでありましたけれども、その愛する人にも裏切られてしまった。愛する人は期待に応えてくれなかった。あくまでも主イエスは一人、たった一人神の前に立って、神の聖なる怒りをその身に一身に負われ苦しんでくださったということが言えると思います。シエスはこう祈られました。先ほども申し上げましたが、私が願うことではなく御心にかなうことが行われますように。十字架という杯を飲み干すということは、でした主イエスにやすやすとできることではなく、それほどまでに祈らなければできないことでありましたし、しかし それを率直に申し上げながら、私が願うことではなく御心にかなうことが行われますようにと、父なる神のご意志に服従される祈りをシエスが捧げてくださった。そしてこの主イエスの祈りが私たちの祈りの基本になったということが言えるわけです。祈り、今日は目を覚まして目覚めて祈れと、説教題をつけましたけれども、その祈りというのは、この主イエスのこの時のこの月瀬までの園の祈りを私たちの祈りとする時に目を覚ましていることが私たちにも可能となるということであると思います。そしてその祈りというのは、私が願うことではなく御心にかなうことが行われますように、私たちある程度教会生活、信仰生活長く続けたものは、本当に祈って祈って祈って、でもやっぱり最後にはこの祈りなんだなっていうことを体験していますよね。祈って祈って祈って、でも究極の祈りは御心にかなうことが行われますようにという祈りを、私たちが捧げるまで聖書は忍耐してその祈りを支えてくださると思います。祈りというのは自分の願いを通すことではなくて、この主イエスのように、私たちには自分で神様の技を果たす力はなくて全く無力であって、そして神様のご意志に服従していくために祈りが必要となる、神様の力を受けるために祈りが必要である、御心にかなうことが行われますようにという祈りに結局は導かれる。そしてまた私たちの祈りというのは、この主イエスのように、弟子たちは眠りこけてしまった、ただ一人神の前に立たねばならなかったように、私たちの祈りも祈りの生活も本当には誰かがやってくれる、誰かが助けてくれるということではなくて、私たち一人一人も生ける神の前に、父なる神の前に一人立つ、誰も助けてくれない、この私が神に祈る、祈りをするよう主イエスはここで私たちに示してくださっているということができます。それは本当に私たち、本当に力ない私たちには恐ろしいことでありますけれども、だからこそ主イエスの取りなし、支えがあって、私たちは神の前に立つことができることです。そのような厳しい状況の中で主イエスは神をこう呼ばれるんです。アッパ、父よ。アッパというのは当時 そのパレスチナの言葉で父よという、父ということですね。それがこのまま、日本語だとカタカナで、その音が、呼び方が残って、きっと初代の教会でもアッパ父よと呼ぶ祈りが継承されて言い伝えられていたんだと思います。そしてそのことを始めになったのは主イエスでいらっしゃると考えられています。というのは、当時ユダヤの人が、大人の人がアッパという呼び方を主なる神に用いたことは決してない、主イエスだけが初めてそのように神をアッパと、日本語風に言えばお父ちゃんと、主なる神をお呼びになった。 幼子のような信頼を持って本当に苦しみの死ぬほどの悲しみ苦しみの中でお父ちゃんとお祈りになった。幼子のような信頼、幼子のような愛を持ってそのように祈ることをなさったからこそ私たちも天の父なる神よと祈ることが許されている。ですから本当にこの月までの園の出来事というのは天の父なる神とそして罪なき神の子主イエスのその本当に愛の関わりの中でまた聖なる厳しさの中で両方が同時に成り立っている出来事、それを私たちは弟子たちの言葉を通して垣間見させていただいているということです。そのような父と子との御父と御子との本当に切実な時であることもわきまえない弟子たちは何度も何度も起こされながらやっぱり眠ってしまったんですけども、シエスは弟子たちに対して責めるのではなく慈しみに満ちた言葉をおかけくださっているというところに本当に私たちに対する主の愛を感じます。37節でペトロに言われました。シモン、眠っているのか、わずか一時も目を覚ましていられなかったのか、誘惑に陥らぬよう目を覚まして祈っていなさい。心は燃えても肉体は弱い。このシモンというのは本名なんですね。本名と言って変ですけど、ペテロっていうのはシエスがつけた名前、あだ名なんですね。でシモンっていうのは、私だったらサクコということですね。シモンだからちょっと読み込みかもしれませんけど、シモンと呼んだのは古いままのペテロ、古いままのシモン、そのシモンがペテロになる、マタイ福音書ではその信仰告白をしたその岩になる、その前のまだシモンなんだ、眠りこけてしまっている。そのようなペテロに代表されるシモンのままの弟子たちに代表されて、私たちもまた何が起こっているのかを分からず、罪のゆえにその目が閉ざされているから眠り込んでしまうもののために、心は覚えても肉体は弱いという優しい言葉をかけてくださいました。しかしだから眠っていてもいいよではないわけですね。だからこそ目を覚ましていなさいと。目を覚ましているということは、祈ることによって目を覚まして生きることができる。この主のゲツセマネの祈りを祈りとして、祈るときに私たちは目を覚まして祈ることができるわけですね。そしてその祈りの果てにシエスはどのように言われたか、最後読みます。シエスの言葉です。あなた方は、40節、あなた方はまだ眠っている、休んでいる、もうこれでいい。時が来た。人の子は罪人たちの手に引き渡される。立て行こう、見よ、私を裏切る者が来た。地面にひれ伏して立っていることもできない苦しみの果てに、祈りの果てに、神の心を自分の心として引き受けられたシエスは立て行こうとおっしゃいました。ご自分は罪人たちの手に引き渡されて十字架におかかりになる。その時が来た。もうそれをお引き受けになった。私たちの祈りも、私たち一人一人、それぞれが ただ一人神の前に立って戦いのような祈りをして、そして神の御心を引き受けることができて、立て行こうと祈り終わって、立て行こう、時が来たと立ち上がることができたら、本当にその祈りは幸いだと思います。そういうふうにならない祈りを自分の思いにこだわっていると、そのようになれない祈りをずっとしているのかもしれません。本当に人が変わったのかというぐらい、シエスはすっくと立って、ご自分の時が来たことを悟って、立て行こうとおっしゃった。人々がシエスを十字架につけるということも事実なんですけども、神の時が来て、シエスが罪人たちの手に引き渡される、そのことをご自分の神の御心としてお引き受けになったからこそ、救いの時は来るんです。ですから、すべてを支配しておられるのは御父であり、シエスでいらっしゃる。シエスが引き渡されるっていうことをなさったからこそ、十字架に赴かれる。それは祈りの果てに御心を引き受けて立て行こう。裏切る者が来るけど、本当は彼らは私に何の力も振ることはできないんだと。神こそがご自分を通して救いを果たされるんだ。その時は来た。ゲッセマネの祈りというのは、その十字架の苦しみを先取りして私たちに告げ知らせ、またそれを引き受けてくださって、主の救いが果たされる、その出来事であるということ、その祈りに私たちも支えられて、私たちもその祈りをするようにと招かれていることを、今一度新たに受け止めさせていただきましょう。祈ります。説教の間にも私たちは眠りこけています。たとえ目を覚ましていても、神の言葉を本当に聞いていないことがしばしばあります。自分のことしか考えない愚かな罪人を、あなたはその罪人の身代わりになって御子キリストを十字架に赴かせる。そのためにシエスは苦しみの極みまで味わってくださいました。なお、罪がわからない罪人でありますが、このキリストの祈りに自分が、教会が、世界が支えられていることを今信じます。御心に御心がなりますようにと、その祈りを私の祈り、教会の祈りとさせてください。主の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌440番を賛美します。 私たちの献身と感謝の印として献金を捧げました。お祈りをお願いします。
恵み深い天のお父様、皆をあがめて感謝いたします。復活前第三週に共にこうして兄弟姉妹と礼拝を捧げることができましたから、ありがとうございます。本当に私たちの罪のためにイエス様が十字架にかかってくれたことを覚えます。ロシアのウクライナへの侵攻、ウクライナへの侵攻、そして東北地方の地震、たくさんいろんなことがありますけれども、どうぞその中で苦しんでいる人、不安な人、悲しみの中にある人がありますけれども、どうぞ神様の御翼の中に入れさせていただいて、その癒してくださいますように、恐れや不安を取り除いてくださいますようにとお願いいたします。ただいまお捧げいたしました心よりの献金をどうぞ神様が清めて御用のためにお持ちください。この祈り、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
唱詠賛美歌28番を賛美し、祝祷構想を持って礼拝を終わります。賛美歌28番。キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。これで礼拝を終わります。